こんばんは。今日はですね、さっきまでちょろっとやってて、まあ、昨日やったガラスの中の少女の続き、続きというかもう打開編です。短いと思います。多分あんまりかからないで終わると思います。はい、それまあちゃちゃっとやってですね、去ろうかなと思います。別に明日も仕事なのでで、文章の穴埋めです。昨日の聞いてない方は全くわからないと思いますが、だから一応ファイルバンクにアップしてるんでウェブリンクから落とすなり、このガラスの中の少女を落としてやってみるなりするしかわかりません。はい、昨日来てなくて今日聞いたらネタバレ聞いて終了っていう形になるんで、まあその辺の判断は任せます。で行きましょう。推理パートで A に対して納得のいく説明をつけてやることが必要だ。あれは B とは無関係だと私は信じる。ただし現在の段階では証拠が足りないために確実な判断はできない。 C を探して D を見つければいい。あとは E が教えてくれる。F によって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだということで、このソフトを落とすとヒントっていう、テキストがあります。そのヒントを開くと第1章正しいキーワードは1つ、第2章は1つ、第3章2つ、第5章2つ、ヒント、でちなみに第1章では F に入るものがキーワードで、第2章は C、 第3章では AB、 第5章では DE に入るというのが書いてあります。でさらにヒントとして第1章のキーワード F に入るやつに関しては、11月8日は何の日っていうので E 派の日じゃなくてもう一つ有名なやつで、正解の選択肢の頭についている数字を全部足したら21になるっていうのが書いてあります。それをもとにですね、一応やってみました。それで明日も仕事かいって、明後日も仕事だよ下手したらしあさっても仕事かもしんねえ。でですね、そうなると、これじゃないのかなっていうのを、とにかく確定するのは A と B に関しては、あの落ちた歯に対して、納得のいく説明をつけてやることが必要で、あれは村田老人の歯とは無関係だと私は信じるっていうのはもうすぐ思いついたんですよ。で F によってはもうヒントというかもう答えを言っちゃってるからレントゲンっていうの分かります。そうすると残り、21のうちのあと6、で、CDE を入れるわけですが、そうすると115っていうのはありえないでしょ。だからそうやって感じでプラス、まあ、ちゃんと文から、見つけると。であとは E が教えてくれるとか C を探して D を見つけるっていうのはやっぱり歯のことだと思うので、歯に関してっていうので、まあ探していくとですね、まあやりましょう。もう画像アップしてるんで、とりあえずですね A に対してっていうのは落ちていた歯に対して村田老人の歯とは無関係だと私は信じる、ただし現在の段階では証拠が足りないために確実な判断はできないっていうことで、箱庭の中を探して指紋のかけらを見つければいい。あとは歯説明が教えてくれる。でレントゲンによって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだとなると。でこれが合ってんのかなっていうのでもうぶっちゃけ攻略サイトを見ました。そうしたら合ってるっぽいんで、よしよかったねということで、いきます。で正解ですと。でトゥルーエンドの方行きましょう。じゃあ読みます。まずは落ちていた歯に対して納得のいく説明をつけてやることが必要だ。あれは村田老人の歯とは無関係だと私は信じる。ただし現在の段階では証拠が足りないために確実な判断はできない。箱庭の中を探して指紋のかけらを見つければいい。あとは歯説明が教えてくれる。レントゲンによって調べれば別の方向からも現実的な説明が可能になるはずだ。おそらくはこの方向で正しいだろう。 紫根のかけらを見つけて、あの落ちていた歯と合わせてみれば歯切面が一致しないのがわかるはずだ。あの歯は60代の男性の歯だという。それならば彼女の歯ではないのだ。何らかの形ですり替わっていたのだ。現実を見据えた場合、そういう結論になる。床のタイルの上にはあの歯しかなかった。では紫根のかけらはどこにあるのか。部屋の掃除をしても見つけられなかった場所、それはきっと箱庭の中だ。あの騒ぎの時、砂の中に飛び込んだのだ。では彼女自身の折れた歯の上の部分も同じように箱庭の中に落ちているのか。いや、多分違う。なぜなら臼歯の上の部分は圧倒的に目立つからだ。歯科医ではない私たちがほんの小さな黄色っぽい欠片を見ても歯の一部だとは気づかないだろう。けれど上の部分であるのなら、いくら砂の上に落ちたとしてもすぐにそれと気づくはずだ。だとすればもう一つの可能性、つまり彼女が飲み込んでしまった可能性を考慮する必要がある。臼歯の上部と歯根の欠片と両方を飲み込んだという可能性もゼロではないが、幾分低いように思う。歯科医師の先生は歯槽骨に骨折はなかったと言っていた。歯茎に収まっている状態で折れたのではない。歯周病のために歯はスルリと抜けた。治療の途中で放っておかれた歯は折れやすい状態にあった。それが折れたのはもちろん彼女自身が噛んだためであるのに違いない。口の中で2つに割れた歯を2つとも飲み込んでしまうだろうか。一方だと考えるのが自然だろう。両方吐き出す方がもっと自然だが、先ほど考えたように臼歯上部が落ちていればすぐにわかる。ならば飲み込んだのはそちらだ。だがこれは確認することが困難ではある。私の勝手な判断でレントゲン撮影の許可が下りるとは思えない。たとえそれが飲み込んだ歯を見つけるためだとはいえだ。飲み込んだ歯が排泄されるまでおよそ12時間、まだ歯は腸内にあるはずだ。急いで歯根のかけらを探す必要がある。それで私の仮説は証明され、レントゲンの許可も下りるかもしれない。我ながら厳禁なものだと思う。やるべきことが見つかると急に元気が湧いてきた。あの過去から訪れたガラスの中の少女が教えてくれたのだ。あの干からびた歯が折れたのは過去のことなのだと。目の前の現実が現在のものとは限らないのだと。慌ただしくことは運んだ。私は箱庭の保管倉庫の鍵を借り、箱庭の中の砂をかき分けた。白い砂に紛れた小さな欠片を見つけるのにさして時間はかからなかった。南部先生のところに取って返して事情を話すと、レントゲン撮影の許可が下りた。美佐子さんを車椅子で運び、救急センターの方で撮影を終えた。彼女には休んでもらい、私と先生は現像を待った。私は自分の考えが正しいことがやがて証明されるはずなのだと無理に自分を力づけようとしていた。やれるだけのことはやったはずだった。確かめてみると60代以上の男性の歯と箱庭の中に落ちていた歯根のかけらとは折れた部分が一致しなかった。業者の人が療法室を掃除した後、部屋を使った患者は美佐子さんだけだし、箱庭は新たに作られたものだ。別のところから紛れ込んだ可能性は限りなくゼロに近い。あれは彼女の歯のかけらだ。裏付けとしてはまずまずの成果だった。だがそれだけではやはり弱い。レントゲンが全てを決めると言ってよかった。流行る気持ちを抑えて待っている私の肩を南部先生が軽く叩いた。けれどもその顔はいつになく笑っておらず、むしろ寂しそうな表情に見えた。放射線検査室の小窓が開くまでは実際には15分程度のものだろうが、ものだろうか、それなのに随分長い時間がかかったように感じた。現像できましたよ。放射線技師から台湾の茶封筒が手渡された。こんな時間に申し訳ありませんでした。いや、仕事ですからお気になさらず。改めて二人でお礼を言った。南部先生が一秒でももどかしいといった様子でレントゲン写真を取り出す。その表情が笑顔に変わった。あった、君の言った通りだ、間違いないよ。 確かにここに自分がいるという現実が返ってきた。第6章。痩せて小柄な女性だった。白いものの混じった髪を後ろで乱雑に束ねている。化粧気はほとんどないが、やや時代遅れの幾分派手な服に身を包んでいる。小さく縮こまって視線は下げたまま動かさない。こちらが何か言うたびに不満げにため息をつく。取りつく島のない印象だった。
家の恥を話せとおっしゃるんですか？
そう思われるのも無理はありませんけれど、美佐子さんの治療のためにどうしても必要なことなのです。窓の外は命の青さに満ちた空だ。セミの声、子供たちの笑い声、喧嘩したらしい泣き声、どこか遠くを走る自動車から漏れる騒音のような音楽。8月の風はあふれる命に満ち、青空に白一色の雲が山のようにそびえ立っている。まばゆいばかりの夏だが、この診察室は消毒薬の匂いと重苦しい空気に満ちている。おそらくは美佐子さんが少女時代にいつもその中で暮らしていた空気だ。
それはでも娘の治療には関係がないと思いましたから。
鋭くて甲高い、嫌に金属的な声だった。気弱そうな口調なのだが、言葉の端々にどこか断定的な感じが聞き取れた。だから話さなかったんです。必要があれば話していました。
多重人格症というのは、通常の病気のようにこの症状が出たからこの薬で治すというようなわけにはいかないのです。
患者個人個人によって病気に至った原因は異なります。その原因を知らなければ治療のしようがないのです。
しかしそれとこれと関係があるかどうか、なぜわかるのですか？
確かにないかもしれませんけれど、あるかないかは聞いてみなければ判断できません。
そんな不確かなことで。
美佐子さんのお母さんは非難がましい目をするとまた黙り込んでしまった。南部先生が私の方を振り返り、レントゲンをと言った。おととい美佐子さんの腹部を写したレントゲン写真です。うっすらとぼやけて見える、これが胃、これが小腸、これが大腸です。ここを見てください。小腸に三角形の白い影が写っている。これは歯です。美佐子さんの奥歯です。先ほどご説明しました通り、美佐子さんは診察中にパニック状態になり、椅子から転げ落ちて机に顔を打ちつけました。その時歯が抜けたのです。もともと歯肉が炎症を起こしていたために、案外弱い衝撃で抜けたらしい。彼女の口からは歯が吐き出されました。これです。南部先生は小さなビニール袋に入った歯を取り出した。中央部で上下に折れている。根の方はない。私たちは当初この折れた歯が美佐子さんのものだと考えました。ところが歯科医師がこれは60歳以上の男性の歯だと断言したのです。ありえない話です。しかし、先生が私の方を手で示した。彼女が思い立ったのです。これは別の歯などではないか。美佐子さんは自分の歯を飲み込んでしまっていたのではないかと。そこでレントゲン写真を撮ると、確かに歯らしきものが写っていました。そう言って写真の三角形の影を指さす。机の上からもう一つのビニール袋をつまみ上げた。その後彼女の歯を手に入れてきちんと消毒したものがこれです。歯科医に見てもらったところ、形などから美佐子さんの歯に間違いないようです。専門的なことはよくわからないが、その大きさ、形態、溝の位置、すり減り具合、色などから間違いないということだった。そうしてこちらを見てください。それも彼女が見つけてくれました。ビニール袋に入った歯のかけらがもう一つ机の上に乗っている。これです。欠けた面が腸内にあった歯と一致します。これは根の部分、つまり歯茎に直接埋まっている部分です。
お分かりでしょうか。彼女は事故の際、自分の抜けた歯を飲み込んでしまいました。欠片の方は別の場所に落ちた。そうして口から吐き出された歯は折れた歯とは別のものです。一体そんなものがどこから出てきたのでしょうか。それは彼女があらかじめ口の中に含んでおいたものとしか考えられません。この件について美佐子さんに尋ねてみても明確な回答は得られませんでした。ですからお母さんにお聞きしたいのです。美佐子さんのお母さんの表情は変わらない。足元に目を落とし身動き一つしない。これは一体誰の歯なのですか。何かしらの意図があって彼女が歯を口に含んでいたのは間違いありません。そしてそれはおそらく呪いのためだったというのが私の考えです。初めてお母さんの表情に変化があった。眉根を寄せ、何かが喉に詰まって息苦しいかのように唇を震わせた。彼女はもともと狐つきということで入院されたのでしたね。美佐子さんは、ごめん、ちょっと待って、喉が。失礼、もう一回。美佐子さんは何度も病院を変わっておられますから、調べるのには随分遡らなければなりませんでした。私は四国の片田舎で育ったのですが、そこには犬神付きという迷信がつい十数年ばかり前まで当たり前のように語り継がれていたものです。美佐子さんの村にも同じような迷信があるそうですね。長野の S 山の山奥にある村だそうですが。
はい。
とお母さんはひどくぼんやりとした。夢でも見ているような口調でうなずく。彼女が山登りに行ったと話した一部始終をテープで改めて聞いてみると、道のあちこちに建てられた石碑のことが語られていました。美佐子さんのご出身の村は修験道や陰陽道、仏教の入り混じった土着の民間宗教が根強く残っています。狐付きの一種や様々な呪術めいた儀式も見受けられたようです。先生は重苦しいものをこらえるような表情をして、孤独のことはご存知でしょうか。孤独とはトカゲやヘビ、カエルなどといった虫を共食いさせて最後に生き残ったものを毒薬というか呪いの元として相手を殺害するという呪いの儀式です。ちょっと調べてみると、何でも奈良から平安時代以後はあまり見られないという話ですが、あの村には残っていました。それで郷土史を研究している人に話を聞いてみますと、歴史上の孤独とは別種の伝わり方をしていたようです。相手を呪い殺すためにはその人物の体の一部を肌身離さず持っていなければならない。さもなくば呪いが自分のところに帰ってくる、そういうふうに伝わっていたとのことです。多くは髪の毛や爪、歯などを所持するようです。だとするなら、あの歯は彼女が誰かを呪い殺すために持っていたものなのではありませんか。先ほどご説明した彼女の中の副人格が互いに殺し合い存在を消していくのは孤独の共食いを示しているのではありませんか。弱い者、運の悪い者から順に死んでゆき、残った最後の一人が呪いの元となる。どうして気づかなかったか自分を恥じたい気分です。四国に伝わる犬神も言ってみれば孤独の一種なのですから。現実に呪いなどがあるかどうかはともかくとして、少なくとも彼女はそう信じているのではありませんか。彼女は自分の分身たる人々たちを生贄に誰かに呪いをかけているのだとは思われませんか。あなたは美佐子さんが幼少時に性的虐待を受けていたことを話してくれましたが、その相手は村にいた年上の友人なのだと言っておられました。呪う相手はその青年でしょうか。いいえ、呪いの手順に従うとそうはなりません。私は彼女が呪う相手は60歳以上の男性なのだと確信しています。それはもしかしたら彼女の身近な人物なのではありませんか。 そうでなくては歯を手に入れられるとは思えないのです。南部先生が話し終えた。子供の頃に見た悪夢のような沈黙が診察室を支配した。夕日が窓から差し込んでいる。日暮らしの声だけが部屋に響いている。やがて夢そのものさえ死に絶えてしまったような部屋にすすり泣きがし始めた。
父親です。美佐子が呪っているのはあの子の父親です。
その声は遠く遠く、心という名の水底に沈んだ石が漏らした声のように私には聞こえた。美佐子さんには由美子という名の双子の妹がいた。彼女は交通事故のため脊髄に損傷をきたした。やがて心臓が停止した。迅速な治療の結果心臓は活動を再開したが意識は戻らなかった。低濃度酸素が脳内に流入したことが原因と思われた。塩化障害が認められたために胃チューブで経管栄養を送り続けて10年近くを生きた。彼女は数年前に生涯を終えた。葬儀は密葬で行われた。双子の父親がどういう精神状態だったかは今となってはわからない。母親の話からでは推測すらできない。だがいずれにしても美佐子さんが父親から性的虐待を受け始めたのは彼女の妹が植物状態となって少し後からのようだった。場所は当時彼女たちが住んでいた村にあった山荘だということだ。村はその後廃村となったが山荘だけは登山客のために残されているという。彼女の話に出てきた山荘というのはそこのことだ。甘んじてその境遇を受け入れた彼女の手記が母によって発見されている。それは誰に向けて書かれたのでもない手紙だった。幼い字でこう書かれていた。
私のせいで由美子ちゃんが植物人間になってしまった。私が幸運を独り占めにしてしまったんだ。悪いことをしたら罪を償わなきゃならないって先生が言ってた。だから私は償わなきゃならないんだ。
幸運の独り占め。おそらくは父親にそういった意味のことを言われ、それを鵜呑みにしてしまったのだろう。父親が言った何の気ない一言に彼女の心は罪悪感で張り裂けんばかりだったのだ。罪を償うという言葉の正確な意味すら分からずに書いていたに違いない。嘘が嘘を呼び、自分を幾重にも覆い隠して自分を虐待した父親と見て見ぬふりをした母親とを無意識下で呪い続け、それが彼女の人生なのか。これで人間は生きていると言えるのか。私は美佐子さんに自分自身を取り戻させるためならどんな努力でもすると思った。事実多忙を極める毎日の中で一秒も惜しまずに働き学んだ。本当にできることなら何でもした。今思えばその時の私は人が人の運命を変えようとする傲慢さに気づかなかったのだ。ただ一生懸命だった。中島先生の回復は順調だったが、まだ現場復帰はしていなかった。彼がいれば治療の進め方もまた違ったものになっていたかもしれないと思うと残念だ。8月の照りつける日差しの中で南部先生は言った。彼女の呪いなど無意味なんだ。彼女の父親は4年前に癌で亡くなっている。けれど美佐子さんはそれを認めようとしない。幼い少女のまま成長を止めてしまっているんだ。それは医者としての意見だったのか、そうではなかったのか。現実の父親に対抗するために作り上げた理想の父親のような老人の人格や、女性であることから逃れるために作り上げた男性の人格や、そう語る南部先生の声は力強く、決意と自信に満ち溢れていた。そういったものに囲まれて怯えていることは無意味なんだ。ゆっくりと時間をかけて彼女を責めさいなむ存在はもういないのだということを伝えよう。彼女を嘘から自由にしてやろう。僕は僕自身が迷信の呪縛から逃れるためにも彼女の治療に全力を尽くすよ。
南部先生も私と同じ過ちを犯していたのかもしれない。南部先生もある意味では美佐子さんと共通する何者かを抱えている人だった。そうして南部先生の姿を見て私は思ったものだ。成長後の他者との関わり合いは幼児期の傷を癒す。人はそれほどに強い。だから未来を信じて生きていける。何もかもが幼児期に定められているとしたら、人は何を信じて生きていけばよいというのだ。その考え自体が間違いだったとは今も思わない。しかし私たちは何かを見落としていたのかもしれない。終章。黄昏時の病室に日暮らしの声と短すぎる夏を惜しむ子供たちのはしゃぎ声とが聞こえている。ベッドに身を起こした美佐子さんは夕食に手をつけようとはせずに折り鶴を作っていた。彼女の中の夏江はもういない。患者に千羽鶴をあげようと考えた人はもういない。けれども彼女はそれが習慣になったのとでも言うように、その後も暇を見ては手を動かし続けていた。その後彼女の中から副人格は完全に消え、今では本来の人格である美佐子さん一人が残っていた。けれども最初に病院を訪れた22歳の美佐子さんではなく、子供帰りした幼い少女のパーソナリティではあった。幼い頃に時を止めてしまったのならば今からやり直せばいい。治療はゆっくりと進められていた。私たち診療スタッフは何も気づいてはいなかったのだ。
美佐子さん、ご飯食べたくないんですか？ここに置いておきますから、食べたくなったらいつでも食べてね。いつまでも待っていますからね。
他の病室を一通り回ってからもう一度美佐子さんの病室を訪れた。西日がカーテンに赤とオレンジのあやを作っている。プラスチックの食器がシーツの上に影を落とす。彼女の髪も長いまつげも夕暮れに色づいている。赤みがさして潤いを帯びた唇がその時言葉を漏らした。
やっとできた。
美佐子さんの手元を見るとどうやら千羽鶴が完成したようだった。私はできたものが千羽鶴だと信じ込んだ。
とっても上手ね。見せてもらえますか？
私はベッドの脇に立ち、美佐子さんの手のひらに乗った折り鶴の最後の一つをつまみ上げようとした。その時にはもう彼女はこと切れていた。慌てて南部先生を呼んだが手遅れだった。完成したのだ。呪いは完成したのだった。私たちは間違っていた。彼女が父親を呪っているのだとばかり思っていた。最初から違ったのだ。あの歯は単なる儀式的な手続きだったのだろう。村田老人と純子ちゃんが死んだ時に呪いの媒介となるはずの歯は彼女の元から失われた。にもかかわらず中島先生、南部先生、そして私を取り込んだ副人格は消えていった。すなわち歯がなくても呪いのプロセス共食いが成立していることを彼女は知った。だから彼女は歯を必要としなくなった。それだけのことだ。今になって気づくのはあまりにも遅すぎた。彼女が呪い殺そうとしていたのは罪深く罰を受けなければならない自分自身なのに他ならなかった。確かにこれは特殊な条件下において起こった特殊な事件なのかもしれない。実際、解離性同一性障害の患者はごく少数というよりもほとんどいない。また、性的虐待を受けている児童の数は決して少ないとは言えないが、そうでない児童に比べれば圧倒的に少数であることは事実だ。けれども嘘で塗り固めた小さな部屋の中で滅びの道を歩んでいる無力で孤独な子供たちが本当は得意な例ではないことを私は知っている。あの時 あの待合室でガラスに映った私は確かに滅びの悲鳴を上げたのだ。脆く儚く手で触れればきっと壊れてしまうような、すくい上げてもすくい上げても指の間からこぼれ落ちてしまう砂のようなガラスの中の私は、そんな少女だった。赤毛のアンが名付けたガラスの中の少女の名は何と言っただろうか。ケティ、そうだ、ケティ・モーリスだ。アンは生涯の親友であるダイアナに出会った時、開け放された窓辺に座り、ダイアナが私の親友になるのかしら、でもケティ・モーリスのことも忘れてはいけないわ、きっと気を悪くするでしょうからね。ケティ・モーリス、私は生涯あなたを忘れない。終わり。終わり。